かの人、この人。一。縫いのすけは急いで来た。主人の長岡佐渡が今朝船島へ出向くまでに間に合うようにと、言いつけられた六名の屋敷をそれぞれ駆け回って、武蔵の返書と次第を告げ、どこでも茶も飲まず引っ返してきた途中なのである。あ、巌流の。彼はその急ぐ足を求めて、思わず物陰に佇んだ。そこは、お浜奉行の役宅から半丁ほど先の海辺だった。そこの岸からは、早朝よりたくさんな藩士が、今日の試合の立ち会いや、検視や、また、不慮の場合の警備だの、試合場の準備だのとして、番頭以下、足軽組まで、幾組にも分かれて、続々と船島を指して先発していた。今も、お船出の藩士が、一艘の新しい小舟を寄せて待っていた。船板から水ほうきやもやいの白縄まで下ろしたばかりの真新しい船だった。縫いのすけは一目見て、それは藩校から特に巌流へ下された船と知った。船に特徴はないが、そこらに佇んでいる百名以上の人々の顔ぶれが、皆日頃巌流と親しいものか、あるいは見慣れない顔ばかりなので、すぐ知ったのである。おう、おいでになった。見えられた。人々は船の両側に立って、同じ方角を振り向いていた。磯松の影から縫いのすけもあなたを見ていた。お浜奉行の休みどころに、乗ってきた駒をつないで、佐々木巌流はしばらくそこに休息をとっていたものと見える。そこの役人たちにも見送られ、巌流は日頃の相場を託していた。そして友として内弟子の辰之助一名を連れ、砂を踏んでこなたの船の方へ歩いてきた。人々は、巌流の姿が近づいてくるにつれ、宿として、おのずから列をなし、彼の道を開いていた。それと人々は、その日の巌流の晴れのいでたちに、甲骨として、自分たちまでが武者震いのようなものを覚えた。巌流は、浮織の白絹の小袖に、目の覚めるような、少女妃の袖なし羽織を重ね、ぶどう色の染め革のたっつけを履いていた。足ごしらえはもちろんわらじ、少し示してあるかに見える。小刀は日頃のものであったが、大刀は士官以後は遠慮して刺さなかった、例の胸い。しかし、肥前長光とも言われている。愛刀物干し竿を久しぶりにその洋館に長やかに横たえていた。その塔は三尺余りもあるので見るからに技物と思われ送りの人々の目を見張らせたが、より以上その条件が少しも不似合いでない彼の優れた骨柄と少女妃の真っ赤なのと色の白い宝鏡な表と、そして、眉も動かさない、落ち着いた態度の美に、何か、壮調なものを見ていた。波音と風に紛れて、縫いのすけがいるあたりまでは、人々の声も、巌流の言葉も、聞こえては来なかったが、巌流の表には、これから生死の場所へ望むものとは見えぬ、和やかな笑みが、遠くからでも、明るく見えた。彼はその笑みを後を限り四季包遊にまんべんなく振りまいて、やがてどよめく声援者に包まれながら新しい小舟へ乗った。弟子の辰之助も乗った。二 船手形の藩士が二人乗り込んで、一名は三好に腰掛け、一名は牢を握る。それともう一つの友の者は、辰之助の拳に据えてきた鷹の雨弓である。小舟が岸を離れると、一斉に歓声を送った人々の声に驚いたのであろう。雨弓は、パッと一つ大きく翼を打った。二、浜辺に立って見送っている人々はいつまでも立ち去らなかった。それへ答えて、巌流も船の中から振り向いていた。櫓を漕ぐ者もことさら船を早くやろうとはせず、大きくゆるく波を切っていた。そうだ、時刻が迫った。お屋敷の旦那様にも早。縫いの助は我に帰って、佇んでいる磯松の影から急に帰りかけた。その時ふと気づいたのであった。彼が姿を寄せていた松から六七本目の同じような磯松の影に、舌と身を寄せて一人泣いている女がある。遠く小さく、海の青に溶けてゆく小舟を、いや、巌流の姿を見送っては、またよよと木陰に泣いていた。それは巌流が小倉に落ち着いてからの浅い年月、巌流のそばに仕えてきたおみつであった。縫いの助は目をそらした。そして彼女の心を驚かさぬように足音を忍ばせて浜から町の道へ出て行った。ふと気になるまま、誰にも裏と表はあるもの。晴れの姿の陰には憂いに痛む人のあるもの、とつぶやいて人目を離れて悲しむ一人の女性と、もう沖へ薄れてゆく巌流の船とをもう一遍振り返ってみた。浜辺の人々は三々五五、もう波打ち際から散らかっていた。口々に巌流の落ち着きぶりをたたえ、今日の試合の必勝を彼の上に期待しながら。辰之助、は、雨弓をこれへ。巌流は左の拳を差し伸べた。辰之助は自分の拳に据えていた鷹を巌流の手へ移して少し下がった。船は今、船島と小倉との間を漕いで行く。海峡の潮流はようやく急であった。空も水も澄み切った光晴の日であったが、波はかなり高かった。船べりから水玉のかかるたびに、鷹は逆毛を立てて、清掃な死体を作った。今朝は飼い慣れたこの鷹にも戦気があった。お城へ帰れ。巌流は鷹の足輪を解いて、鷹を拳から空へ放った。鷹は常の狩り場の的のように、空へかけると、逃げる海鳥へかかって、白い羽毛を振らした。しかし、再び飼い主が呼ばないので、お城の空や島々の緑をかすめて、やがてどこかへ見えなくなった。巌流は鷹の行方を見ていなかった。鷹を放つと、巌流はすぐに身につけている、神仏のお札やら、手紙の保護やら、また、岩国のおばが、心を込めて縫ってきた、盆地の肌着までを、すべて、元来の事故以外のものは、皆投げて、潮へ流してしまった。さっぱりした。巌流はつぶやいた。今の絶対的なものへ向かってゆく、あの気持ちには、あの人この人と思い出される情や絆はすべて心の曇りになると思った。自分に勝たせようと祈ってくれる 大勢の人々の行為も重荷であった。神仏のお札さえ妨げと彼は思ったのである。人間、素肌の事故。これ一個しか今は頼むもののないことをさすがに悟っていた。潮風は無言の彼の表を吹いた。その瞳に船島の松や雑木の緑が刻々に近づいていた。三。一方、同じ準備は対岸の赤間が関にある武蔵の方にも当然のこと早迫っていたわけである。早朝、長岡家の使いとして、縫之助と伊織の二人が武蔵の編書を携えて立ち返って行った後、彼の身を寄せている海鮮問屋の主、小林太郎左衛門は、浜名屋の路地伝いに店先へ姿を見せ、佐助、佐助はいないか、と探していた。佐助というのは、大勢の雇い人の中でも、よく気のつく若い者で、住まいの方でも重宝に使い、暇があると店の方を手伝っていた。おはようございます。主人の姿を見て、帳場から降りてきた番頭は、まず朝の挨拶をして、佐助をお呼びで、はいはい、今しがたまでそこらにおりましたが、と、他の若い者へ向かい、佐助を探しておいで、佐助を、大旦那がお召しだ、急いで、と言いつけた。それから番頭は、何か店の事務について、荷物の改装やら、船配りなどについて、早速、主人に報告的なおしゃべりを始めたが、太郎左衛門は、後で、耳たぶの顔を払うように顔を振り、それとは全く関わりのないことを尋ね出した。誰か店の方へ武蔵様を尋ねて見えたものがあるかね。へえ、ああ、奥のお客様のことで。いや、今朝方も尋ねて見えたお人がございましたが、長岡様のお使いだろう。さようで、その他には、さあ、と、頬を押さえて、手前があったのではございませんが、昨晩、王道を下ろしてから、むさい身なりをした、目の鋭い旅の男が、菓子の杖をついて、のっそり入ってきて、武蔵先生にお目にかかりたい。先生には、下船以来、当家にご当流と受けたまわるが、と言って、しばらく帰らなかったそうでございますよ。誰が喋ったのだ。あれほど武蔵様の身については、口止めしておいたのに。何しろ、若い人たちは、今日のことがございますので、ああいうお方がご当家に泊まっているということは何か自分たちの自慢のようについ口へ出してしまうらしいので、手前もやかましく申し聞かせてはございまするが、そして夕べの菓子の杖をついた旅の人とかはどうしたのか、宗兵衛殿が言い訳に出まして何かのお聞き違いでございましょうと、どこまでも武蔵様はいないことに押し通して、やっと返したそうでございます。誰かその時、大戸の外には、まだ2、3人も、おなごの影も混じって、たたずんでいたとやら言うておりましたが、そこへ、船着きの架け橋の方から、佐助でございます。大旦那、何かご用でございますか？おう。サスケか。別に他のようじゃないが、お前には今日大役を頼んである。念を押すまでもないが、合点だろうな。へい、よーく心得ておりまする。こんな御用は、船師一代のうちにもないことだと思いまして、今朝はもう暗いうちから起きて水掘りをかぶり、 新しい晒しで下っ腹を巻いて待っておりますんで。じゃあ、夕べも言いつけておいたが、船の支度もいいだろうな。別に支度といって何もございませんが、たくさんな端気の中から足の速い、そして汚れのないのをよってすっかり塩を巻いて船板まで洗っておきました。いつでも武蔵様の方さえお支度が良ければお供をするようになっております。四。太郎左衛門はまた、そして船はどこへつないでおいたかと尋ねた。佐助がいつもの船着きの岸にと答えると、太郎左衛門は考えていたが、そこではお立ちの際人目につく、どこまでも人目立たぬようにというのが武蔵様のお望み。どこぞ他の場所へ回しておいてもらいたいの。かしこまりました。では、どこへつけておきましょうか。住まいの裏より二丁ほど東の浜辺、あの平家松のあるあたりの岸なら往来も稀だし、人目にもそうかかるまい。そう言いつけている間も、太郎左衛門は自分までが何やら落ち着かぬ様子だった。店も普段と違って、今日はめっきり暇だった。根の濃く過ぎまで開門の船往来が止められているせいもあろうし、また対岸の文字ヶ関や小倉とともに、その長戸寮一帯でも、すべてのものが船島の今日の試合を心がかりにしているせいもあろう。そう思って往来を眺めると、どこへ指して行くのかおびただしい人手であった。金盤の武士らしい人々、浪人、儒者風の者、鍛冶、塗り師、鎧師などの匠たち、僧侶から雑多な町人や百姓までが、その中には、かずきだの、いちめがさだのの女の匂いをも群れ立てて、同じ方角へ流れてゆくのだった。はよ、気合い、泣くと捨てていくぞよ。漁師の女房たちであろう。こう背負ったり、手に引いたり、今が今にも何事かあるようにわめいて通るのもあった。なるほど、これでは、と、太郎左衛門も、武蔵の気持ちがわかる気がした。指揮者顔をするものの、器用方変さえ、かなり耳うるさいところへ、この人での誇りは、他人の死ぬか生きるかを、勝つか負けるかを、ただ興味として見物にかけてゆく。しかもまだ、時刻までには、行く時か、間もあるのに。そして船止めとなっているからには、元より海上へは出られず、遠く陸地とは絶縁されている船島の現地が、たとえ山や丘へ上がっても見えるはずもありえないのに。しかし人が行く、そして人が行くと、うちにいられない人々がわけもなくぞろぞろと行くのだった。太郎左衛門はちょっと往来へ出て、一巡そんな空気に触れながら、やがて住まいへ戻ってきた。彼の居間も、武蔵の寝ていた部屋も、もうすっかり朝の掃除が終わっていた。開け広げた浜座敷の天井の木目に、ゆらゆらと波紋の渦が動いていた。すぐ裏がもう海だった。波から跳ね返る朝の日がふわふわと光の符になって、壁にも障子にも遊んでいる。お帰りなさいませ。おう、おつるか。どちらへおいでになったのかと、あちこち探していましたのに。お店の方にいたのだよ。 おつるのついだ茶をとって、太郎左衛門は静かに見入っていた。おつるも黙って海を見ていた。太郎左衛門が目に入れても痛くないほど可愛がっているこの一人娘は、先ごろまで泉州境港の出店にいたが、ちょうど武蔵が来る折、同じ船で父のもとへ帰っていた。おつるはかねて伊織をよく世話したこともあるので、武蔵が解く伊織の消息に詳しかったのは、船中でこの娘から何かの話を聞いていたのかもしれなかった。五。また、こうも想像される。武蔵がここの小林太郎左衛門の住まいへ先ごろから身を寄せたのも、そうした縁から伊織の世話になった礼を述べるためにも、下船後、太郎左衛門の家へ立ち寄り、太郎左衛門と親しくなったことからではあるまいか。が、何はともあれ、武蔵が逗留中は、父の言いつけで、おつるが彼の身の回りを世話していた。現に、昨夜なども、武蔵が父と夜更くるまで話し込んでいる間、彼女は他の部屋で、しきりと縫い物などしていた。それは、武蔵が、試合の当日は、何もしたくは入り申さぬが、新しき晒しの肌着と下帯だけは整えておきたく思いますと、何かの折に言ったので、肌着のみならず、黒剣のこそでも帯紐も新しく縫って、今朝までにしつけ糸を抜けばよいように、すべて揃えてあるのだった。仮に、ほんの仮染めに、太郎左衛門だけの親心であったが、娘はあの人に淡い思いを寄せているのではあるまいか。もしそうだとしたら、今朝のおつるの心は、と、ふとそんな思い過ごしもしてみるのだった。いや、思い過ごしでないかもしれなかった。おつるの今朝の眉には、どことなくそうした心の色が漂っている。今も、父の太郎左衛門に茶を汲んでから父が黙念と海を見ていると、彼女もいつまでも黙って物思わしく海の青を凝視していた。そしてその瞳までが海の溢るるごとく、涙になりかけた。おつる。はい。武蔵様はどこにおいでか。朝のご飯は差し上げたか。もうお済みでございます。そしてあちらのお部屋を閉めて。そろそろお支度中か。いいえ、まだ。何をしていらっしゃるのだ。絵を描いていらっしゃるようです。絵を。
はい。
ああ、そうか。心ないおねだりをした。いつぞや絵の話が出たおり、なんぞ一筆でも後の思い出にもと、わしがご無心しておいたので。今日船島までお供をしてゆく、サスケにも一筆片身に書いて使わすとおっしゃっておいでになりましたから。
サスケにまで。
太郎左衛門はつぶやいて、急に自分が落ち着かない気持ちにせかれた。もうこうしている間にも時刻は迫るし、見えもせぬ船島の試合を見ようと騒いでゆく、たくさんの人たちも、ああして往来を押し流してゆくのに。
武蔵様は、まるで忘れたようなお顔をしていらっしゃいます。
絵などの沙汰ではない。おつる、お前が言って、どうぞもう、そのようなことは、お捨ておきくださいと、ちょっと申し上げてこい。
でも、私には。 言えないのか。太郎左衛門はその時はっきりとおつるの気持ちを悟った。父と娘とは一つ血である。彼女の悲しみも痛みもそのまま太郎左衛門の血に響いていた。が、男親の顔はさりげなかった。むしろ叱るように、バカ、何をめそめそと。そして自分で武蔵のいる襖の方へ立っていった。六。そこはひそと締め切ってあった。筆、すずり、筆箋などを置いて、武蔵は弱として座っていた。すでに描き上がっている一葉の画線には、柳に詐欺の図が描いてあった。が、前に置いてある紙には、まだ一筆も落としてなかった。白い紙を前にして、武蔵は何を描こうかと考えているらしい。いや、画僧を捉えようとする理念や技巧より前に、画心そのものになりきろうとする自分を静かに整えている姿だった。白い紙は無の天地と見ることができる。一筆の落墨は、たちまち夢中に雨を生じる。雨を呼ぶことも、風を起こすことも自在である。そしてそこに、筆を取った者の心が永遠に絵として残る。心に横島があれば横島が、心に滝があれば滝が、正気があればまた正気の跡が覆い隠しようもなく残る。人の肉体は消えても、墨は消えない。紙に宿した心の型はいつまで呼吸してゆくやら計りがたい。武蔵はそんなこともふと思う。が、そんな考えも画心の妨げである。白紙のような無の境に自分もなろうとする。そして筆持つ手が我でもなく人でもなく、心が心のまま白い天地に行動するのを待っているような気持ち。その姿に狭い一間は弱としていたのである。ここは往来の騒音もなければ今日の試合もよそごとのようだった。ただ中庭の壺の目だけが時折かすかなそよぎを見せるだけで。もし、音もなくいつか彼の後ろの襖が少し空いていた。主の太郎左衛門であった。そっとそこを伺ったものの、あまりに静かな彼の姿に呼びかけるのさえはばかられて。武蔵様、もし、せっかくお楽しみのところをお邪魔いたして恐れ入りますが、彼の目にも武蔵のそうしている様子はいかにも、絵に楽しんでいる姿に見えたのだった。武蔵は気がついて、おお、亭主殿か、さ、入られい。そのように敷居際で、何をご遠慮。いえ、今朝はもう、そうしてもおられますまい。やがてお時刻が迫りまするが、承知しています。お肌着や懐紙。手ぬぐいなど、お支度のものを取り揃えて、次の部屋に置きましたゆえ、どうぞ、いつなりとも。かたじけのうござる。そしてまた、手前どもへくださるための絵でございましたなら、どうぞもう、お捨ておきくださいまして。また、首尾を、船島からお帰りの後には、ゆるゆると。お気遣いなさるな。どうやら今朝はすがすがしゅうござるゆえ、かような時に。でも、時刻が、存じています。では、 お支度にかかるときには、お呼びくださいまし。あちらで控えておりますから。恐れ入るのを。どういたしまして。帰って邪魔をしてもと、太郎左衛門が下がりかけると、あ、亭主殿、と、武蔵の方から呼び止めて、こう尋ねた。この頃の潮の満ち干は、どういう地獄になっておろうか。今朝は、引き潮時でござるか、揚げ潮時でござろうか。七。潮の満ち干は、太郎左衛門には、店の商売上と直接の関係があるので、問われると原価に。はい、この頃は、明けの鵜の刻から辰の間に、潮が引きりまして、さよう。もうそろそろ潮が上げ始めている頃合いでござりまする、と答えた。武蔵はうなずいて、さようか、とつぶやいたきり、また白い画線に向かって黙念としていた。太郎左衛門は、そーっと襖を閉めて、元の座敷へ下がっていった。人ごとでなく気にはかかるがどうしようもなかった。元の位置に自分も落ち着くつもりでしばらく座ってみたが、時刻が時刻がと思うと座ってもいられなくなる。つい立って浜座敷の縁へなど出てみた。開門の潮は今本流のように動いていた。浜座敷の下の干潟へも見ているうちに、ひたひたと潮は上げてくる。お父様。おつるか。何をしているのじゃ。もうお出ましも間もないかと、武蔵様のお嵐を庭口の方へ回してまいりました。
まだだよ。
どうなされましたか。
まだ絵を描いていらっしゃるのだ。よいのかなあ、あんなにゆるりしていて。
でも、お父様はお止めしに行ったのじゃないのですか？
行ったのだが、あの部屋へ行くと、妙に止めるのもお悪い気がしてなあ。
するとどこかで、太郎左衛門殿、太郎左衛門殿。声は屋の外だった。庭先の下の日向へ細川藩の早船が一艘漕ぎ寄せていた。その早船の上に突っ立っている侍が呼んだのだ。
おお、縫いの助様で。
縫いの助は船から上がらなかった。縁に太郎左衛門の姿が見えたのを幸いに、そこから仰向いて、武蔵殿には、もはやお出ましなされたか、と尋ねた。太郎左衛門が、まだと答えると、縫いの助は早口に。では、少しも早く、ご用意を整えて、お出向きくださるようお伝えください。すでに相手方の佐々木巌流殿にも、藩校のお船にて島へ向かわれたし、主人長岡佐渡様にも、今しがた小倉を離れましたれば。
かしこまりました。くれぐれも卑怯の名をお取りなさらぬよう、老婆神までに一言を。
言い終わると先をせくように、早船はすぐ路を返してこぎ去った。が、太郎左衛門もおつるも奥の静かな一間を振り向いたのみで、そのままわずかな時間を長い気持ちで縁の端に並んで待っていた。けれど、いつまでも武蔵のいる部屋の襖は開こうともしなかった。物音らしい気配も漏れてこなかった。二度目の早船がまた裏の干潟について一人の藩士が駆け上がってきた。今度の使いは長岡家の召使いではなく、船島から直に来た藩士であった。
八。
襖の音に武蔵は目を開いていた。で、おつるが声をかけるまでもなかった。二度まで催促の便が早船で来たよしを告げると、武蔵は、そうですか。二子とただうなずく。黙ってどこかへ出て行った。水屋で水音がする。一睡した顔を洗い、髪でも撫でつけているらしい。その間、おつるは武蔵がいた後の畳へ目を落としていた。さっきまで白紙だった髪にはどっぷり墨がついている。一見雲のようにしか見えないが、よく見ると破木山水の図であった。絵はまだ濡れていた。おつる殿、次の間から武蔵が言う。その一図はご主人にあげてください。またもう一図は今日友をしてくれる船頭の佐助に後でお使わしください。ありがとう存じます。意外なお世話に相なったが、何のお礼とてもできん。絵は形見代わりに。どうぞ、今日の夜にまた夕べのようにお父様と共に同じ灯火のもとでお話ができますように。おつるは念じていった。次の間では絹の音がしていた。武蔵が身支度しているものと思われた。襖越しの声がしなくなったと思うと、武蔵の声はもうあちらの座敷で父の太郎左衛門と何か二子と三子と話している様子だった。おつるは武蔵が支度していた次の部屋を通った。彼の脱いだ肌着こそでは彼自身の手できちんと畳まれて隅の乱れ箱に重ねてあった。言い知れぬ寂しさがおつるの胸を突き上げた。おつるはまだその人のぬくみを残している小袖の上に顔を投げ伏せた。おつる、おつる。やがて父の呼ぶ声だった。おつるは答える前にそっとまぶたや頬を指の腹で撫でていた。おつる、何をしておる。お立ちになるぞ。はや、お立ちになるぞ。はい。我を忘れて、おつるは駆け出していった。と見れば、武蔵はもうわらじを履いて、庭の木戸口まで出ている。彼は、あくまで人目立つのを避けていた。そこから浜伝いに少し歩けば、佐助の小舟が、遠くから待っているはずだった。店や奥の者四五人が太郎左衛門と共にそこへ出て木戸口まで見送った。おつるは何も言えなかった。ただ武蔵の瞳が自分の瞳を見たしように黙って皆と一緒に頭を下げた。おさらば。最後に武蔵が言った。つむりを下げ揃えたまま、誰もつむりを上げなかった。武蔵は、しおりの外へ出て、静かに、しおり戸を閉め、もう一度言った。では、ごきげんよう。人々がつむりを上げたときは、もう武蔵の姿は、彼方を向いて風の中を歩いていた。振り向くか振り返るかと太郎左衛門をはじめ取り残された人々は縁や庭垣から見守っていたが、武蔵は振り向かなかった。あんなものかなあ、お侍というものは。なんとあっさりしたものじゃろう。誰かつぶやいた。おつるはすぐそこに見えなくなっていた。太郎左衛門もそれを知ると ともに奥へ姿を隠した。太郎左衛門の住まいの裏から浜辺伝いに一丁ほど歩むと、大きな一つ松がある。平家松とこの辺りで呼ばれている松。先に小舟を回して、雇い人の佐助は、今朝徳からそこに待っていた。武蔵の姿が、今、その辺りまで近づいたかと思うと、誰か、おお、先生、武蔵殿。バタバタっと足元へ丸び伏すばかりに駆け寄ってきたものがあった。九、一歩。敷居を踏んで出た武蔵には、今朝はもう何も頭になかった。多少の思いは、皆真っ黒な炭に込めて、白紙の上へ一層の水墨画として吐いてしまった感じである。その絵も我ながら今朝は気持ちよく描けたと思う。そして船島へ。牛尾に任せて渡ろうとする気持ちにはなんだ常の旅立ちと変わったところはなかった。今日賢へ渡って再びここの岸へ帰れるか、帰れないか。今の一歩一歩が死の府へ向かっているのか。なお根性の長い道へ歩んでいるものか。そんなことすら思ってもみなかった。かつて22歳の早春、一乗寺下がり松の決戦の場所へ古剣を抱いて臨んだ時のような、ああした満身の毛穴もよだつような悲壮も抱かなければ感傷もない。さればといってあの時の104人の大勢の敵が強敵か、今日のただ一人の相手が強敵かといえば、烏合の100人よりもただ一人の佐々木小次郎の方がはるかに恐るべきものであることはもちろんだった。武蔵にとっては生涯またとあるかないかの今日こそは大難に違いなかった。一生の大事に違いなかった。が今、自分を待つ佐助の小舟を見て何気なく急ぎかけた足元へ、自分を先生と呼び、また、武蔵殿と呼びかけて、まろび伏した二人のものを見ると、彼の平静な心は一瞬揺れかけた。おお、権之助ではないか。馬場殿にも。どうしてここへは。不審そうに言う彼の目の前に、たびやかにまみれた、無双権之助と、おすぎばばとは、浜綱の中に埋まるように座って、手を仕えていた。今日の試合、一期のお大事と存じまして。権之助の言葉について、ばばも言った。お見送りにのう。そしてまた、わしはそなたに今日までの詫び事をしに来ました。はて、ばば殿が、この武蔵に、詫び事とは、許してたも、武蔵殿、長い間の、馬場が心得違いを。え？むしろ、疑うばかりに、武蔵は、彼女のそういう表を見守って。馬場殿、それはまた、どういう気持ちで、わしへおっしゃるのか。何も言わぬ。馬場は胸に両手を合わせて今の自分の心の姿を形に見せた。杉越方のことごと、一つ一つ言うたら懺悔申すにも懺悔しきれぬほどあるが、すべてを水と流してたも。武蔵殿、許してたも。皆、こゆえに迷うたわしの過ちであった。じとその姿を見入っていた武蔵は、穴もったいなしと言わぬばかりに、 にわかに膝を折って、ばばの手を取って伏し拝み、しばらく顔も上げえなかったのは、胸も詰まって涙が突き上げそうになってきたからであろう。ばばの手もわなわな震え、彼の手もかすかにおののいていた。ああ、武蔵にとって今日は何たる吉日でしょうか。それ聞いて、今死ぬも惑いなき心地がしまする。はっきりと何か真実のものが見て取れた喜び。馬場殿のお言葉を信じまする。そして今日の試合には一層すがすがしい心で望めると存じまする。では、許してくださるか。何の、さように仰せられましては、武蔵こそ、遠い以前に遡って、馬場殿の前に、幾重にも詫びせねばなりませぬ。嬉しや。ああ、これで我が身は心まで過労なった。じゃが、武蔵殿、もう一人世にも不憫なもの、是非にもそなたに救うてもらわねばなりませぬぞい。馬場はそう言って、武蔵の目を誘うように振り向いた。と見れば、あちらの松の木陰に、さっきからじっとうずくまったまま、顔も上げずに咲いている露草のような、弱々しい女性の姿があった。十。言うまでもない。それは、お通であった。お通は、ついにここまで来た。ついに来たという姿であった。手に、一目傘を持って、杖と病を持って、なお、燃ゆるばかりのものを抱いていた。その激しい炎のごときものも、しかし、驚くばかりやつれた肉体に抱かれていた。武蔵が見た途端にも、真っ先にそれをはっと感じた。ああ、お通。仰然と彼は彼女の前に立っていた。そこまで黙々と運んできた足をすら忘れていた。あちらに置き残された、権之助も馬場もわざと寄ってこなかった。むしろ身を消して、この浜辺を彼と彼女との二人だけのものにしてやりたい気持ちすら抱いた。お通さんか。それだけの男性が、武蔵にも精一杯な言葉だった。この年月の空間を、単なる言葉でつなぐには、あまりにも多根でありすぎた。しかも、問うにも語るにも、今はそうしている時刻の余裕すらも、すでにないのである。体が良くないようだが、どんなだな。やがて言った。ぽつりと前後もない言葉だった。長い詩のうちの一句だけを、積んでつぶやくように。ええ。お通は感情にむせて、武蔵の表へ瞳さえあげえなかった。が、性別となるか死別となるか、この大事な一瞬をいたずらに取り乱したり、虚しく過ごしてはならないと、自ら戒めているらしく、じっと、理念の中に自分を務めて冷ややかに守っていた。仮初めの風か、それとも、もう長い患いか。どこが悪い。そして近頃はどこに、どこに身を寄せておるのか。七宝寺に戻っております。去年、秋の頃から。何、ふるさとに。ええ。初めて彼女の瞳は武蔵をじっと見た。深い湖のように目は濡れていた。まつげは辛くも溢れるものを支えていた。 ふるさと。みなしごの私には、人の言うふるさとはありません。あるのは、心のふるさとだけです。
でも、ババ殿も、今では、そなたに優しゅうしてくれる様子。何よりも、武蔵は嬉しい。静かに病を養って、そなたも幸せになってくれよ。
今は幸せでございます。
そうか。それを聞いて、わしも少しは休んじていかれる。
お痛。膝を折った。
ババやゴンの助の人目を感じるので、彼女は椅子組んだまま余計身を縮めたが、武蔵は誰が見ていることも忘れていた。
痩せたなぁ、と書き抱かぬばかり、背に手を乗せて、熱い息を弾ませている彼女の顔へ顔を寄せて、
許せ、許してくれ。釣れないものが必ずしも釣れないものではないぞ。そなたばかりが、
わかっております。
わかっているか。
けれど、ただ一言おっしゃってくださいませ。妻じゃと、一言。
わかっておるという口のもとに言うてはかえって味ないもの。
でも、
お通はいつか全身でおえつしていた。突然、懸命な力で武蔵の手を掴んで叫んだ。
死んでも、お通は、死んでも。
武蔵は黙念と大きくうなずいてみせたが、細くて恐ろしく強い彼女の指を一つ一つもぎ離すと振りのけるようにして突っ立った。武士の女房は出陣にめめしゅうするものでない。笑うて送ってくれい。これきりかもしれぬ夫の船出とすれば、なおさらのことぞ。
十一。傍らに人はいた。けれど、二人のわずかな間の語らいを妨げる者はいなかった。
では、武蔵は彼女の背から手を離した。
お通はもう泣いていなかった。
いや、強いて微笑んで見せようとさえしながら、わずかにやっと涙をこらえ止めて、
では、と同じ言葉で、
武蔵は立つ。彼女もよろりと立った。傍らの木を力に、
おさらば、
言うと武蔵は大股に、浜辺の波際へ向かって歩み出した。
お通は喉まで突き上げてきた最後の言葉をそのせいついに言えなかった。
なぜならば、武蔵が背を向けたはずみに、もう泣くまいとしていた涙が棒だとなって、武蔵の姿すら見えなくなってしまったからである。
岸に立つと風が強い。
武蔵の瓶の毛を、たもとを、袴の裾を、潮の蚊の強い風が、さつさつと殴って通った。
サスケ。
そこにある小舟へ呼ぶ。
サスケは、初めて振り向いた。
さっきから彼は、武蔵の来たことを知っていたが、わざと小舟の中であらぬ方へ目をやっていたのだった。
おう、武蔵様、もうよろしいのでございますか。
よし、船をもう少し寄せてくれい。
ただいま。
サスケは、もやいを解き、竿を抜いて、その竿で浅瀬をついた。
ひらっと、武蔵の身がその三好へ飛び移った時である。
あ、危ない、お通さん。
松の陰で声がした。
丈太郎である。
彼女と共に姫路からついてきた青木丈太郎だった。丈太郎も一目死の武蔵にと志してきたのであったが、最前からの様子に出る潮を失って、樹荫のあたりにやはりあらぬ方へ目をやったまま、たたずんでいたものらしかった。ところが今、武蔵が足を大地から離して、船の人となったかと見えた途端に、何を思ったか、お通が水へ向かってまっしぐらに駆け出したので、丈太郎は、もしやとすぐ気を回して、危ないと思わず追いかけながら叫んでしまったものだった。彼が、彼一人の憶測で危ないと怒鳴ったために、ゴンの助もババもすべてがお通の気持ちをとっさに吐き違えたものらしく、あ、どこへ、丹旅な、と左右から慌ただしく駆け寄るなり、三人してしかと抱き止めてしまった。いいえ、いいえ、お通は、静かに顔を振ってみせた。肩で息こそあえいでいるけれど、決してそんな浅はかなことをと、笑ってみせるように抱き支えた人々へ安心をこうた。どうしやるつもりか。座らせてくださいませ。声も静かである。人々は、そっと手を離した。すると、お通は、波打ち際から遠くない砂地へ折れるように座った。しかし、襟元も髪のほつれも、きりっと直して、武蔵の船の三好へ向かい、お心置きなく、行っていらっしゃいませ、と、手を使えていた。ババも座った。ゴンの助も丈太郎も、それに習ってピタと座った。丈太郎はついに一言もこの際を死と語ることもできなかったけれど、その時間だけお通に分け与えたのだと思うと、悔やむ気持ちは少しも起こらなかった。